テックポイントインク IR セミナー。この時間は3月13日にオンラインで開催したラジオ日経個人投資家向けオンラインセミナー、 USA で活躍する上場企業に聞くから、テックポイントインク IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。ご出演はテックポイントインクコーポレートマーケティング担当副社長、日本支社代表取締役、よもぎだひろきさん、広報 IR 担当八木さやかさんです。この番組は証券コード6697東証マザーズ外国株、テックポイントインクの IR 活動の一環としてお送りします。それではご紹介いたします。テックポイントインクコーポレートマーケティング担当副社長、日本支社代表取締役、よもぎだひろきさんと、広報 IR 担当の八木さやかさんにお話を伺います。
よもぎだ社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
テックポイントインクさんっていうと、東証マザーズの JDR 日本預託証券に上場されていると、
はい、そうですね、
いうことですね、はい、で設立が2012年、これはアメリカですよね。
カリフォルニア州のサンノゼ設立です。
はい、ですからまさにその日本と太平洋またいでアメリカとの架け橋みたいにイメージしてよろしいですか。
そうですね、そういうふうに言っていただけるとありがたいです。
は
い、
で事業の内容としては、まあ、半導体のところで、特にその設計販売といったところのファブレスメーカー、はい、
そうですね、
工場持ってない、
工場持たないファブレスの半導体メーカーになります。
中核としては監視カメラ、はい、それから車載のカメラ、はい、こういったところの半導体設計、販売というふうに見ておけばいいわけ。
はい、その二軸で事業を進めております。
ですよね。で、まあ、日本とアメリカの架け橋ということで今日はお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
まずは今ちょっと伺いましたけども、会社の概要というところから改めてご説明頂戴してよろしいですか。
はい、じゃあまずですね、テックポイントインクのご紹介というところからお話ししたいと思います。はい、先ほどですね、桜井先生からもご紹介いただきましたテックポイントインク、カリフォルニア州のですね、サンノゼというところに本社がございます。で、社長代表者は小里文弘、日本人でございます。で、設立がですね、2012年の4月11日というところで、9年ほど経っているというところです。で、拠点がですね、本社はカリフォルニア州のサンノゼでございますけれども、その他ですね、サンディエゴ、東京、深セン、台北、ソウルと世界6拠点でですね、活動している会社でございます。
そして、遠隔ということでお話を伺いますとどうでしょう。
そうですね、当社ですね、少し申し上げた12年4月にカリフォルニア州サンノゼで会社を設立しております。で、その後研究開発を開始しました。で、13年9月にですね、米国コネクサントという会社の SDI 事業というのを買収しまして、そこから HD の監視カメラシステム事業に参入を果たしています。で、この中でですね、お客様からの監視カメラシステムのお客様からですね、さまざまお話をいただく中で、デジタルインターフェースのみならず、アナログのインターフェースのですね、テクノロジーぜひ欲しいよといったお声掛けもいただきましてですね、で、その中で当社が2014年5月から出荷しているのが HDTVI というですね、HT アナログというですね、手法のですね、伝送方式、当社独自開発の手法なんですけれども、それに準拠した半導体を出荷を始めています。で、こちらがですね、大変ご好評をいただいたというか、たくさんのですね、監視カメラのメーカー様に使っていただくということになりまして、会社もどんどんと成長してまいりました。で、その後ですね、2017年の9月に日本で、先ほどご指摘いただいた JDR でですね、東京証券取引所マザーズに上場をすることができたというところでございます。
はい、で、製品的には、監視カメラ、防犯カメラシステムっていうところと、車載カメラシステムの、受送信半導体ということですが、これどういうものと考えたらいいですか。
はい、カメラのですね、映像を撮るカメラの中に組み込む映像の送信用の半導体っていうのとですね、それをですね、ケーブル、長いケーブルを介して 伝送した後に受け取って再生するためのレコーダー記録するためのレコーダー装置っていうのがあるんですけども、レコーダーサイトに入れる受信用の半導体と、その送信と受信、この両方ですね手掛けております。でこういった監視カメラ向けもそうですし、そのですね応用先ということで車載カメラの方にもですねどんどんこう今採用いただいてまして、例えばリアカメラですとかドライブレコーダーといったもの、そしてカーナビといったところにですね当社の半導体を使っていただいているというところです。
これちょっと前までは我々が普段そんなに目にしていなかった製品ですけども、監視カメラにしてもその車載のカメラにしても今もう日常的になってきてますよね。
そうですね、はい、本当に監視カメラもねもう今どこでもあるっていう、
テレビの探偵ものドラマに出てきます
ね。ありますよね、本当に身近な存在になっていて、で車のカメラっていうのもだいぶね普及してきたというか、だいたい今位置計的には1台の車あたり1個のですね車載カメラがついているような数字になってまして、主にリアカメラっていうですね車を駐車するときにバックするときにその後ろの映像を見るため のカメラとして採用されたりしてるんですけども、さらにですね今ドライブレコーダーなんか皆さんお付けになっていらっしゃる方も多いかと思うんですけど、さらにサラウンドビューシステムとかですね、さまざまな理由で車載カメラの数は増えてきているかなというふうに思っています。
最近なんか横もつけてる人いますよね。
前
と後ろと横ってほとんど見えますよみたいな。
そうですね、本当多い車ではもう9台ぐらいカメラをつけているような車もございますので、カメラの数は多分今後さらに増えていくのかなというふうに思っています。
つまりもう今や我々の生活になくてはならない必需品の根っこのところの半導体の設計。
そうですね、非常に今後重要になってくる、もう本当に普通の生活必需品というんですかね、なくては困るようなものの、半導体を手掛けているというところになりますね。
いうことですね。そして、活用例っていうのは出てきますけど、
これ監視カメラの例なんですけれども、カメラの中で使われているキーパーツというか重要な構成部品を、で当社はこの中で送信用 TXCMOS センサー、人間の目の部分にあたるですねセンサーなんですけども、 CMOS センサーで取り込んだ映像信号ですね、 ISP イメージシグナルプロセッサーっていうもので人間の目で見やすいようにこう加工を処理してあげてですね、でその大事な信号をケーブル上で伝送するためのトランスミッター TX っていうチップがですね当社が手掛けてまして、で今ほとんどこの TX と ISP はワンチップ化されてまして でですね ISP プラス TX なんていうふうに呼んでますけども、そちらは当社は手掛けています。で今後ですねこの、CMOS イメージセンサーっていうまさに人間の目の部分にあたる部分をですね現在開発を進めてますので、非常にその重要なキーパーツをですね全て当社からトータルソリューションとして提供することを目指しているというところになります。
これあれですか、先進化すると例えば今よりももっと画像が鮮明になるとかそういったことって期待できるんですか？
そうですね、現状ですねこの TX そしてレシーブ RX もそうなんですけど、うちはずっとハイビジョンのですね高解像度高精細高解像度のですね映像信号を伝送するチップとしてですねご提供しているんですけども、こうやって今ご指摘あったみたいに 4K とかですねさらに高画質のものもですね伝送できるものを開発してますご提供してますので、そういう面ではどんどんね高画質高精細のものに対応していくということになると思います、
そして、半導体の御社の監視カメラシステムにおける半導体の特徴というページがあります。
ありがとうございます。当社がですね非常に強みにしているというか当社が売りにしているのがこの HD アナログ伝送でございます。で何が違うかというのをですねちょっとご説明しますと、一般的に従来ですね長い間いわゆる監視カメラシステムはですね、従来型 SD アナログ伝送というものをずっと使われてまして、NTSC なんていう規格をですね使っているものも中心的だったんですけれども、で、非常にですね安く安価であって、そして敷設済みの同軸ケーブル、どんなビルでも大抵同軸ケーブルっていうのは敷設されているんですけども、それを使ってすぐに監視カメラシステムが作れるということで非常に普及したシステムになっています。ただですねアナログ伝送 SD アナログということで解像度が低いと、で VGA クラスと書いてますけど、30万画素とかですねだんだんこうテレビの画面サイズが大きくなってまいりますとですね、画像が荒くなってくるというかこうくっきり綺麗に見えなくなって ってくると、でナンバープレートのもよく見えないねみたいな話になってきますとですね、くっきりきれいにハイビジョンでやはり見たいよねとニーズが高まってきました。でその中でじゃあハイビジョンで見るにはどうしたらいいかという中で、まず出てきたその IP ネットワークカメラという手法、これはカメラそのものが非常に高機能でして、当然ハイビジョンも撮れる素晴らしいカメラが使われてて、まあ、TCP IP ネットワークにですね直結するような高機能なものなんですけども、でただこの場合ですね、先ほどの同軸ケーブルではなくて、一般的にはイーサネットケーブルとか社内 LAN とかそういった設備が必要になってまいりますので、非常に新設のビルディングとかしっかりしたビルディングですと、もう最初からイーサネットケーブルが引いてあったりすると敷設はしやすいんですけども、既存のビルですとか少し年数が経ったビルマンション等でですね、もっと広いさまざまな用途の中で、ちょっとイーサネットケーブルを新たに引くほどの予算がかけられない、新たなインフラ投資なかなか難しいよねと、だけどハイビジョン見てみたいよねってニーズは当然出てきていました。でその中で HD アナログっていうのは、その同じこれまで使われてたインフラそのままでハイビジョン伝送できますよと、じゃあインフラ投資なしでいいんですねと、それはじゃあ安くてありがたいですねということで急速に普及しましてですね、今このいわゆるアナログカメラと言われているものはほとんど今 HD アナログが主流になってきているというところでございます。でその HD アナログをやるためにですね、どうしても専用のトランスミッター、映像の送信用の半導体と受信用の半導体が必要になるというところでして、で当社はですね、当社テックポイントっていうのはその HD アナログをやるため の, 半導体の、大手メーカーの一社ということになります。
これいいですよね、低コスト、解像度高い、専用ケーブル不要、映像の遅延がない。
そうなんです、
これ伝送距離800メートルってすごい長くないですか？
伝送距離も長いですし、はい、非常に取り回しがしやすい、とにかくもうインフラのですね、投資コストが非常に低く済むというのは非常に強みになっているというところ
で、かつノイズがあんまり入らないということ。
そうですね、
まあ、ここのところ、これをキーにしてさらに拡大していこうという方向を
お
持ちと、
おっしゃる通りです、
ということですね。
ありがとうございます。
ではここからは業績面ということで、テックポイントインクさんの広報 IR 担当八木さやかさんからご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではテックポイントインク広報 IR 担当の八木と申します。よろしくお願いいたします。それではまず2020年12月期決算概要および2021年12月期業績予想の概要についてお伝えいたします。まず2020年12月期の決算概要です。2020年12月期はコロナ禍ではありましたが、車載カメラ向け半導体の販売が大きく伸び、増収増益となりました。売上高は前期比 7.2% 増の35億5400万円、営業利益は 54.4% 増の3億8300万円、純利益は 52.3% 増の3億4600万円でした。営業利益率は 10.8% と前期比で 3.3 ポイントの上昇となりました。一株当たりの当期純利益は20円です。株式報酬費用を含まないノンギャップ指標では一株当たり当期純利益は27円になります。次に事業セグメント別の結果をお伝えします。車載カメラ向け半導体はカー用品店で販売するアフターマーケットのドライブレコーダーやリアカメラ、カーナビ向けの売上が引き続き好調で、前期比 68.1% の増収となりました。一方、監視カメラ向け半導体は新型コロナの感染拡大に起因する市場の冷え込みにより、前期比で 24% の減収となりました。この結果、当社売上高に占める車載カメラ向け半導体の比率は 53% まで高まっております。顧客メーカー所在地別の売上高では、中国メーカー向けが減少し、台湾、韓国メーカー向けが増加しました。台湾は 19%、韓国が 14% となっております。これら2地域はアフターマーケット向けの車載カメラ用の半導体が好調で大きく伸びています。また当社の財政状態についてお伝えいたします。当社の総資産に占める株主資本の割合である株主資本比率は一貫して高い水準にあります。18年12月期は 93.2%、19年12月期は 84%、 そして20年12月期は 86.5% となっております。引き続き財政基盤は安定を維持しております。続いて今期の業績予想をお伝えいたします。今期は監視カメラ向け半導体のシェア拡大により、前期に比較して売上高で 34% の増加、 営業利益は 94% の増加を予想しております。当期純利益は 78% 増の6億1000万円を予想しています。営業利益率は前期に比べ 4.8 ポイント上昇し 15.6% と見込んでいます。セグメント別では車載カメラ向け半導体の売上が 12.1% 増、監視カメラ向けでは 58% 増それぞれ予想しています。車載カメラ向け半導体は前期 68% 伸びておりますが、それに比較しますと低めの成長率となっております。理由としましては昨今の半導体生産の逼迫による影響を想定しています。一方で監視カメラ向け半導体はオーディオ機能付き ISP のシェアが拡大しており堅調に伸びると見込んでいます。研究開発費は前期比で 8.4% 増の8億1000万円を想定しています。また一株当たりの当期純利益は34円を予想しています。株式報酬費用を含まないノンギャップ指標では一株当たり当期純利益は41円を見込んでいます。最後に新開発の商品の進捗状況についてお伝えいたします。新開発の CMOS イメージセンサーおよびドア本用半導体は今期中の量産出荷を予定しております。このうち CMOS センサーは画素数が800万画素で 4K 対応の監視カメラをターゲットとしています。ただし世界的に半導体の生産能力が逼迫していることから当社が出荷できる CMOS センサーの数量は限定される可能性があります。このため今期の業績予想の数値は CMOS センサーおよびドア本用半導体の収益は含まずに算出しております。このほかオーディオ機能付き ISP やディスプレイコントローラーに関しましてもさらなる受注獲得を目指してまいります。以上決算概要をお伝えしました。
さてここまでで業績面も八木さんから分かりやすくご説明いただいたんですけども、はい、蓬田社長から今後の成長イメージを含めていろいろお話を伺いたいと思います、はい、どんな感じで、成長イメージ描いていら、はい、おられるのかといったところからお伺いしたいと思います、
はい、ありがとうございます。監視カメラ向け半導体に関しましてはですねセンサーこの先ほどの CMOS イメージセンサーですけれどもセンサーと ISP イメージシグナルプロセッサーですね、そして送信 TX そして受信用の RX とこういったトータルソリューションというんでしょうか重要なキーパーツをですね全て一気通貫供給でですねできる業界唯一の存在を目指していくとそれによって競争力を強化するということを考えています。で一方で車載カメラシステム向け半導体に関しましてですねこういった構成要素にさらに加えてですね新規の技術なども取り込んでいくことによっていわゆるリアビューカメラリアカメラですとかサラウンドビューのカメラそしてドライブレコーダー先進的なものですと電子ミラーといったですねさまざまな用途のカメラに向けてですね使っていただくことによって販売数量の拡大を目指していくという形になります。で現在ですねすでに車載向け半導体の比率が5割を超えるようなところまで来ておりますけれども今後この両方のですね事業領域をさらに拡大していくということを目指しております。
これで拝見すると、もちろんその監視カメラシステムおよびその車載車のカメラシステム向けの半導体という意味ではもう十分ポジションは作ってこられたと思いますが、ただそれ以上にやっぱり社会が進んでいくっていうことですね、はい、
そうですねおっしゃる通りですねどんどんこう用途が広がっていくといいますかですね監視いわゆる防犯カメラの世界もですねさまざまな用途今後出てまいると思いますし車ですね特に先進安全運転支援というんですかねそういった用途で車の中で使われるそのカメラの数ってもさらにね今後増えていくというふうに思いますのでその中で当社の事業領域とも拡大していくということを目指しています。
ということは簡単な言葉で言うとですね例えばそのセンサーっていうのが人間の目の役割をしているとすれば、それ判断というかキャッチするの脳ですよね、
はい、
つまり目から神経通じて脳に行く間の、はい、これをワンストップでやるとこういうことでいいんでしょうか。
おお、なるほど、そうですね、
そういうイメージでいいですか
目に入った信号を伝送するっていう部分はまさに当社が全体で手掛けていくような、はいはい、感じにはなると思いますけども、
それを ここまで来させる届かせるっていうことですよね。
そうですね、届けるところ伝送のところ、はい、そうした通りですね。
そうすると、最先端で難しい分野なんですけど、そういうことなんだっていうふうに分かってもらえるかなという感じがしました。で先進運転システムの自動車 まあ、自動運転等々含めてですけども、はい、これやっぱりセンサーがたくさん必要になってくるということですね。
そうですね、あのセンサーの数はどんどんどんどん増えていくというふうに思います。でさらにあのビューイングカメラというんですかね、どうしてもやはりしばらくの間その人間の目であの目視目で確認するといったような機能は必ず必要になるというふうに考えてますので、どうしてもそのビューイングカメラの機能っていうのはあのセンサーと一緒にですねあの使われていくんじゃないかなというふうに思ってまして、そのビューイングがある部分はですねあの必ずその伝送が発生したりしますので、そういったその信号伝送の部分はあの当社の半導体のですね非常に強みを発揮できる部分であるというふうに考えています。
実は私あの車庫入れがあんまり上手じゃなくてい
や
だリアのカメラでここに映ってくれると、はいはいはい、スパッと1回で入るじゃないですか。
そうですね、あの一度あれ使い始めるともうなんか慣れちゃうとですね、あれがないと少し不安になったりするような感じありますよね。
時々レンタカーとかであれがない車に乗ると、
は
い、
あそうなんですね、
いきなりここ見たり、あれないんだそういえば
みたいな。そうですね、レンタカーは確かに、ね、あるのとないのがありますからね、
はいはい、ということは、まあ、これ市場規模でいくと御社推計でいくと2030年の市場規模合計すると1605億円、
そうですね、はい、あの、これ投資、あくまで当社推計でして、まあ、あの少しコンサーバティブかなっていうか、あのもう少しさらにねあの大きなあの将来像あるかなというふうに思いますけども、
はいはい、そして売上高の成長イメージ、
はい、
どういう感じでしょうか。
そうですね、あの15年16年とあの売上高伸びてまいりまして、少しねあの様々あってちょっとあの成長がねあの横にこう続いてきたような時期もありましたけれども、あの2020年から21年、あの今期業績予想、先ほどですねあの八木の方が申し上げた今期の業績予想の部分であのかなりですねグッとこうジャンプアップするようなあの数字もお見せできているというか、予想値としてはお見せできているというところもございますので、こういった流れでですねさらに上を目指していくようなことが、まあ成長イメージとしてはですねお示しできたらなというふうに思っているところです。
はい、そして、はい、いろいろいただいた質問もあったんですけども、はい、まずはなぜ防犯カメラ、車載カメラの市場領域に注力しているのかということですね。
そうですね、はい、よく、この点あのご質問等もいただくところでして、であの小里がですねあのぜひ皆さんに申し上げたいということで、あの今日あのことづかってきたんですけども、あの少し読み上げさせていただくとですね、あの、まあ、1社目の会社シグマックステクノロジーズ、あの小里あのいわゆる連続起業家というんでしょうか、あのこれまであの今回のテックポイントが3社目の企業でして、
はい、
でシグマックスとでその後テックエルという会社も立ち上げています。でテックエルは特にナスダックに上場したというところなんですけども、あのその最初のですねシグマックステクノロジーを創業した当時から、あの人間にできないことをですね、人間が何かの発明をすることであのできるようにするからこそ技術が進歩するというふうに彼は考えてきましたと。で例えばその人間だとなかなか時速100キロで走るというのは難しいですけども、あの人間が発明した自動車はそれができると。で逆に言うとですね、今の人間に何ができないのかということを考えると、まあ、新しいアイデアっていうのは自然に生まれてくるだろうというのが小里の発想でして、でそれは例えば現状のカメラで考えますと、まあ、望遠とかですねそういった機能に関してはあの、まあ、そういった機能以外には関してはですね、あのまだまだ人間の目を超えていない部分があるというふうに考えている。ということはそのカメラがですね全ての面でその人間の目を超えるようになるまでは、あのカメラの技術はですねどんどんこう進化を続けるであろうというふうにあの考えています。でそうした進化したですね技術をですね、あの当然その安全、あの車載カメラなんかそうですけれども、そして安心、あの防犯カメラそうですけれども、まあ、そういったものに使うっていうのはあのごく自然な流れじゃないかというふうに彼はあの言っています。はい、
から、テックポイントインクの目指す方向性について小里 CEO のお話されてましたでしょうか。
そうですね、はい、こちらもよく質問いただくことで、そのでこれも本当小里がよくあの申し上げることで、やはりあの、まあ、時価総額がですね1000億円を超えていない会社っていうのは、まあ、規模的にはベンチャー企業 の、 あのカテゴリーに分類されるべきであるということ、まあ、ある意味その、まあ、1000億円というのはある意味彼にとってスタートというかですね、まあ、そこからあの、まあ、一人前として認識されて、あのもっとこう彼が目指すあの大きな会社をあのになっていくんだと。まだまだそういう面であの1000億円到達してないという部分でいうと、まだまだベンチャーであのやはり一人前を目指すべきなんだというメッセージになっています。でその上でですね、その先ほど申し上げた防犯カメラと車載カメラの市場っていうのは、あの今後さらに伸び続ける市場であるとあの考え てますので、すでにあのテックポイントっていうのはすでにあのグローバルなあのビジネスをしておりますけれども、まだまだ規模が小さいというふうにあのことだとも考えてますので、あの逆に言うと今後さらに成長する可能性があるとあの確信しているというところです。これも先ほどの話とね少しかぶってしまいますけれども、やはりあのカメラの性能が人間 の, あの目を超えるまではあのまだまだ技術のイノベーション の, あのチャンスというか機会があってですね、あのそこにうちあの投資は貢献していくことができるんじゃないかというメッセージになっています。はい、
それから、やっぱりそのしっかりと業績を残すっていうのが当然のこととして CEO を考えておられるということですよね。
そうですね、やはりしっかり業績をですね出すと、やはり数字で判断していただきたいというところですね。あの会社特にですね非常に業績にですね非常にあの責任感を持っている、まあ、当然なんですけども、あのしっかりその特に予想値に対するですねあのブレ幅とかあの予想をですねしっかりその確実にこうまあ出していくというところ、そこの信頼性みたいなところに対するですねあの強い気持ちっていうのは本当にあの我々社員もいつも感じているというところになりますね。はい、
そして先ほどもありましたけども、ベンチャーの枠を超えていくと。
そうですね、ベンチャーの枠を超えていく、まさに、はい、あの先ほどの、ね、時価総額の話もありましたけど、やはり一人前 の, あの半導体メーカーと認識されるっていう部分ではまだまだあの当社はまだ小さいですねという話はよく申し上げてますね。はい、
CEO からの強いメッセージを、
はい、彼、まあ、3社目あのテックポインティング3社目ですけども、この3社の会社を作ってきた中でそのどういうモチベーションでですねやってきてるのかという話をですねしていく中で、彼よく言うんですけどね、その、まあ、1社目2社目本当は最初の発端というのはあくまでお金持ちになりたいからだという、彼は非常にそこをシンプルに、
まあ、みんなそうだと思うんです
けど、ね、はい、お金持ちになって家族と周りの人々に貢献したかったっていうのをすごくあのシンプルに申し上げて、もちろんお金があれば何でもできるわけではないというのは分かってはいるんですけど、あった方がいいと思っていたと。でその中でナスダック2社目のテックよりでナスダックに上場をしてですね、当時僕はアメリカに駐在、ちょっと別 の, あの仕事でアメリカに駐在してて、ちょっと取材記者としてましたので、そこで、小澤さんにインタビューともして、知り合うということになったんですけど、でその中でいろいろお話ししていく中で、彼はやっぱり日本でですね活用されてないそのハイテクの人材とか技術とか、そういったものを再生するためのですねベンチャーファンドっていうのをですね彼は実はやろうとしたことがありましてですね、それはちょっと最終的には形にならなかったんですけども、そういう面でやっぱり自分にチャンスをくれたですね日本の半導体業界に対して、少しでも恩返しをしたいという気持ちを強く持っています。で今もですね引き続きこういった気持ちは非常に持っていて、何らかの形で日本の技術と人材の再生に携わりたいという気持ちは強く持っている、今でも同じ思いでいるというのをですね本日今日メッセージでいただいているところですね。
はい、そういう強い思いを持ちながら、今おられるのはアメリカでおられますけども、はい、日本で活躍していると。
そうですね、
はい、いうふうに考えていいわけですね。はい、ということで考えていくとやっぱり御社の存在感って深いですよね。
ありがとうございます。はい、かなりいろんな、ね、気持ちを込めて会社を取り組んでいるというか事業に取り組んでいるというか、はい、さまざまな思い込みで日本で頑張って、グローバルで頑張っているという企業だというふうに認識していただけたら大変ありがたいです。はい、
今日は、小里 CEO それから蘇谷社長、いろいろお話いただきましたありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
テックポイントインク IR セミナー、証券コード6697東証マザーズ外国株、テックポイントインクの IR 活動の一環としてお送りしました。